信パスポートはスマホアプリがおすすめ。ダウンロードと新規ご登録で500円引きクーポンをプレゼント。さらにアプリご利用の感謝を込めて500円引きクーポンもプレゼント。
新製品が安いケーズ電機。
伊集院光の種、今日のメッセージテーマは
121番、私の涙腺パート3。
9月5日金曜日、時刻は夕方5時30分になりました。皆さんお疲れ様です。伊集院光です。そして今日のパートナーはこの方です。
皆様お疲れ様です。ホリプロアナウンス室の竹内香奈です。
さあ今日のテーマ、私の涙腺なんですけど、そうね、普通の軽音部っていう漫画があって、で、普通の軽音、軽音楽部の高校生の、女の子とその周りの子の話なんだけど、で、そういう人に勧められて読んで、で、そうすると、その軽音部の子が歌を演奏して、で、そのタイトルとかが、みんな出てるわけ。で、そうそう、公式の多分ページもあるんだけど、そこで出てきた楽曲を YouTube でずっと聴けるようになってるわけ。で、それ、うわ、この歌、いい歌だな、みたいの、なんだけど、もう要するに、主人公の軽音部の子がコピーしてる曲で、しかももう7巻ぐらい出てるから、1巻ぐらいの曲なんていうのは相当前の曲なわけ。でも全然音楽にそこまで興味がないから、初めましての曲なわけ。
はい。
で、例えば、ハンプバックっていう、ハンプバックでいいのかな、夢はもう見ないのかいみたいなやつ。ね。こんな恐る恐る、それ当たり前の曲だよ。若い人からしたら当たり前の曲で、しかも2019年かなんかの曲だから、もう6年ぐらい前の曲で、今っていう感じなんだと思うの。でもね、口ずさみながら泣いている、ね。でいて多分、このおっさんが、しかもその、若者にとっての6年前の曲って、微妙なところに多分あると思うんだよね。このおっさんが、ブルーハーツでも泣くけど、ブルーハーツで泣いてる分には、おっさんの青春なんだろうってことだけど、中途半端にずれてて、
ちょっと待って。
なんか気持ち悪いっていう感じ。
それ一人でいるときに泣くってことですか、それ聞きながら。
多いのは自転車乗ってるとき。
あ、そうなんですね。
自転車乗ってるときになんかそのなんていうの、ランニングハイ的なやつになっちゃうから。俺自転車乗ってて、ネックスピーカー、耳塞がないようにネックスピーカーでこう音楽流しながら自転車乗ってて、ビートルズ聞いて、これは売れるな、だって。そんな、泣きながら。
逆に青春っぽい感じしますけどね、自転車漕ぎながら泣いて。
ビートルズはね、ビートルズはね。竹内かなえはどうですか？
私はよく映画のクレヨンしんちゃんが、大人も泣けるって、言うじゃないですか、うん。今まで結構何本も見てきてて、で、ぐっと来る部分もあったんですけど、今年見たそのしんちゃんたちがインドに行くっていう話なんです
よ。一番新しいやつ？
一番新しいやつ。今年の夏休みにやってたやつで、今まではこう、しんちゃんの頑張りとか、こう、家族の絆、ミサエとヒロシの頑張りみたいなところにぐっと来てたんですけど、今回はそれ以上に、そう、インドで、結構なトラブルに巻き込まれるんですけど、その、すっごいインドでも通常運転なしんちゃん。なんかブリブリみたいな。もう、それになんかすごいグッときちゃって、もうなんかボロボロ。なんかすごいなしんちゃん。偉いね。やっぱこの、動じないマインド大事だな、みたいなのに。
なんかもともと俺映画のクレヨンしんちゃん好きで、なんかその感じなのよ。なんかその、しんちゃんの明るさと、あと子供の限界みたいなところが出てくる時の、その感じで泣くんだけど、猛烈大人帝国で相当また泣けて、その後、泣かせようとしすぎてる感じが俺ちょっと反発してきて、前作が俺大嫌いで、前作はお父さんとお母さんが離婚した子が悪くなっちゃうみたいな。
暴走しちゃうみたいな、ね。
暴走しちゃって敵になっちゃうみたいな話で、そういう境遇で頑張ってる子が見に行ったらどうすんだよってなっちゃって、今作見てないんだけど、でも竹内がそう言ってくれたら見てみようか、もう
一回。インドのやつ愉快です。
あ、本当なんか、でもいいね。ちょっとそれ聞いてると見たくなるかな。はい、ということで、皆さんの涙腺はどこにあるのか、夕方5時50分まで、どんどん読んでいきたいと思います。 日本放送、伊集院光の種。
この時間は明治チョコレート効果がお送りします。
明治関西でラジオパーソナリティやってる谷口清子です。明治チョコレート効果って家庭の医学リサーチで毎日の健康管理を重視する医師の 93% が推奨してんのやって。詳しくはホームページを検索。美と健康を考えるチョコ、明治チョコレート効果。
東京2025世界陸上財団からのお知らせです。9月14日日曜日と15日月曜日は世界陸上マラソン競技開催のため、都内では長時間の交通規制が行われます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
俳優の山田裕貴です。10月26日日曜日、横浜アリーナで番組イベント山田裕貴のオールナイトニッポンドラゴンフェニックス甲子園を開催。豪華メンバーに加え、スーパービーバー渋谷龍太の出演が決定。現在チケット二次選考受付中。日本放送イベントページに向かって走れ。
伊集院光の種。
さあ、涙腺を刺激するもはや定番、いろんなことはありますけど、夏の甲子園大会、竹内かなえも行くじゃないですか。
あ、行きました、行きました。
僕も行きましたけども、その中でもただ甲子園泣けるっていうんじゃなくて、あ、ここがツボですっていう、ミキピンさん、
ありがとうございます。
夏の甲子園でアルプスの吹奏楽部がアフリカンシンフォニーを吹いている。わかる
わかる。
行ってあれ始まっちゃった時の音圧とかもそうだけど、もうこの方、あの光景を思い出すだけで涙が出ます。わかるわ。でーでーでーでー、もう智弁和歌山の、もう多分今もう頭の中で智弁和歌山の一文字っていう、人で作った C っていう字がはっふらーで、もう
そうそう、あ、グッてきますね。
グッとくるね。
はい、
そう、いろんなこと起きますよ。それは問題もいっぱいあります。ある中でも、なんかわかんないけど、やっぱり、来ちゃうね。ロブマチャコさん。
ありがとうございます。
私の涙腺崩壊は高校野球です。ポイントは無数にあるんですが、中でも大好きなシーンがあります。それはテレビにはなかなか映らないのですが、キャッチャーが攻撃で打席に入り、次の守りにつくときに3人ぐらいの控えの子が、キャッチャーのために防具をつけてあげているところ。わかる。お前も出たかったろうけど、今はとりあえずっていう。わかるね。立って水分補給をしている正捕手に、ひざまずいて防具をつけてお世話してあげてる控えの子。このシーンを見ると献身的、ぐーっと来て、眉間にシワが寄り泣けてしまいます。なんかね、女性の部員がなかなか甲子園のベンチに入ったりできなかったのが、その記録員の子は入れたりとか、それからあと、ノックの時にボールを渡すみたいな形では、女性が入れるようになって、はい、で、今年、どこの子だったか忘れちゃったけど、熱闘甲子園で、ボールスタッフ、ボールを補充しに行ったりとか、ファールボールを取りに行ったりするスタッフに、そのどっかの学校のマネージャーの子が、こう、その、起用されたんだけど、
初めてです。
初めてらしい。なんだけど、一応ルールで、あくまでそれは、そのボールをこう渡すスタッフだから、どっちに肩入れするとかダメですよっていう。要はその、はしゃいだりなるべくしないでくれって。だけどさ、高校生の子がさ、自分のチームが逆転するときにはしゃがないの大変じゃん。うん、それ、熱闘甲子園でその子の特集してんだけどさ、ずっとはしゃがないようにしてる。
ね、我慢して。
チャンスもピンチもはしゃがないようにしてるのとか、うん、なんか、いいシーンだなと。だから、やっぱりあのシーンとかを素直に感動できたり、できるように、ちゃんと運営してあげなきゃいけないし、うんうんうん、ちゃんと正すことは正してやっていかなきゃダメだね。続いて。
はい。
頑張るボタンさん。
ありがとうございます。
63歳。短いんですけど、
はい、
早朝、へったくそなウグイスの鳴き声を聞くとうるっときます。
そんなことってあります？
知らない。
知らない。
ウグイスってちゃんとしたコーチつけないとダメなんだよ。
どういうこと
で？ウグイスが、綺麗に鳴く大会とかあるんだけど、そのためには、もともと綺麗に鳴くウグイスと、割と若い頃から一緒にいさせて、音痴のウグイスは映るし、最初のウグイスは、とにかくあんま上手じゃないの。
へ
ぇー。けー、けっけ、オッケー、とかなっちゃう。
あ、で、だんだんじゃ上手くなって
くる。だんだん上手くなったりとかしてくの、
すごいけど、なんでそんなことしてるんですか。
いやいや、でも、ある、すっごい、すっごい一生懸命なんだものって書いてある。あ、
かわいいですね。
あの、犬の遠吠えも、なんか子犬が頑張って真似したりしてるの。
あ、なんかそういうイメージ。
上手く出せなかったりとかして。うん、ねえ。まあ、あとは俺よりもこれはね、人の親である竹内かなえとかでかいんじゃないかな。うん、加賀の稲妻さん、
ありがとうございます。
先月息子が小学校を卒業しました。少し障害があり不登校だったこともある息子が小学校の登校の最後の日はもう朝から目頭が熱くなっていました。一緒に家を出る時の小さな声の行ってきますを聞いた瞬間からポロポロと涙が落ちてしまい、小学校の門をくぐった時は我慢できずに職員トイレに駆け込みました。卒業生入場の時はもう直視することもできずハンカチで目と鼻を押さえぐちょぐちょでした。どうにか口の中の肉を噛みしめて我慢していましたが、息子の番の卒業証書授与で崩壊しました。とてもその場には入れずまた職員トイレに駆け込みました。その後は顔を洗い持ち直し会場の隅の方で静かに卒業式を終えましたが、息子と帰る時にお父さん泣きすぎと言われて反省しました。
そうですね、うちも今6年生だから一番上の、
あ、来るかも
ね、もう少し
でも節目節目あるんでしょ。なんか分かんないけどさ、運動会で頑張ろうがさ、何でもいいじゃん。
そう、
汚ねえ絵描こ
う
が、
そうですし、あと卒園もそうだし、やっぱ運動会だと、ね、走ってる姿とかもね、グッときますよね。
まあ、そういうもんだね。んこっち俺分かるよ、一塁ベースさん、
ありがとうございます。
この間富良野に行ってきました。北の国からの家や綺麗な景色、花畑をおっさん一人で見てきました。とても楽しかったです。帰りの札幌までの高速バスをベンチで待っている時、山と夏の雲、とてもとても青い空を見ていたら涙が出てきました。
うーん、
俺はかおっさん一人旅の時に不意に入ってくる、なんかわかん、なんでこんなとこにいるんだろうとか、全部こう、なぜ涙が出てきたのかわかりません。遠くに山が見える街の風景の空はすごく大きかったです。
はあ、まだその域に達したことが。
いや、なんかね。
修行が足りませんね、そう。
急にね、なんでこんなとこにいるんだろうっていうふうになるんだよね。今度若者。スルメさん、
ありがとうございます。
スルメさんは今は36歳の女性。中学生の頃、70年代から80年代のフォークソングにハマっていました。22歳の別れを聞いて泣いていました。 あなたにさようならって言えるのは今日だけ。そうだよね。なんかどんなと忘れたら、そんな気がして私には鏡に映ったみたいですね。まだ中2だから22歳も別れも別に経験してないのに泣いていました。あ、でもちょっとわかんないな。子供の頃すごい好きだった歌がよりわかるようになったり、あと急に冷めたり。
そうですね、
さっきちょっと話したのは木綿のハンカチーフがそんなにピンときてなかったのが今泣けるようになったのが竹内君。
あれはもうただ全然ピンときてなくて、だけど今はあ、こういう風にすれ違うよねっていう、別にどっちに肩入れじゃなくて、もう全然へい、ここは交わりませんっていう感じの。
逆に多分男性目線だから、なんかこんな、もうその男にこんな、その誠実な女の子がいてみたいな感じで、女の子かわいそうだと思ってたら、大人になったら、結構この子嫌な子だなって。なんか夢持って東京行こうっていう時に、いいえ、全部否定なのお前みたいな。全部いいえなんだみたいのが、最近はそんなに俺来なくなってて。
そう、東京で頑張ってるね、彼より草で寝転んでた方が良かったみたいなね。
いやいや、俺頑張ってんだってっていう、東京行ってんだってところに、全部いいえっていうのないだろうっていう。
今もそのすれ違う、あ、まあ、なっていう切なさが。
怒られそうだな、いろんな人に。あの歌いい歌だって。
いやいや、いい歌なんですけど、切ないと思って。
また、そのさっきのちょっとその学校のこと。子供が学校行きました、子供がこういうことを経験していますみたいなことをちょっと頭に置いてなんだけど、森のプーコさん、
ありがとうございます。
63歳女性。 私の母は病弱で、うん、私が小さい頃からほとんど寝たきりでした。だから学校行事とか子供の節目の行事には出席できませんでした。自分が親になって子供の節目に成長を感じて流す涙は、嬉し涙もあるけど、母が子供の行事に出られなかった悔しさを思う。もう俺、これでグッときちゃうんだよな。なんかその、子供を育てるっていうことが、すごく人を大人にすることなんだっていう、自分の中で、人はどこから大人か、みたいなことで言うと、いろんなペースがあるから、成人式だから大人だとか、その、おちんちんに毛が生えたから大人だとか、そういうことではなくて、多分、子供を育てると、もう自動的に親じゃん、なんか。
うん、
みたいとこがあって、なんかこの感覚で物事を、わかる、理屈ではわかるよ、ね、これを選ぶんだから。うん、でも、この感覚で物事を考えることがあんまりなくて、なんか自分、お母さん来てくんないなって、よそのお母さんは来てくれるのにっていうところが子供だとすると、ああ、お母さんは、いけないこと悔しかったろうなっていう。
一緒になってね、見られた嬉しさと。
なんか、とても、なんかわかんないけど、こういうのが来る、多分自分の涙腺はこういうところかな。こういう、来たメールに、ああ、そういうことなんだ、みたいのを感じさせられる時かな。もう一枚ぐらい少し中和しておこうかね。部長の部長さん。
ありがとうございます。
先日娘の高校の卒業式がありました。最後のホームルームでのことです。担任の先生からの送る言葉が終わろうとした時のこと。ちょっと待った。ある男子生徒の声が響き渡り。最後にクラスを代表して僕から先生に感謝の言葉を送ります。と手紙を読み始めたんです。
うん、
うわぁ、これは泣けるなと、うん。ハンカチを取り出しましたが、その内容というと、割と当たり障りのない、凡庸な、誰にでも書けるような、大した印象に残らない話でした。高校生だからこんなものかと思ったその時。と、ここまではチャット GPT に書かせた送る言葉です。ここからは僕の言葉で先生に感謝をお伝え、うわぁ、やるな
ぁ。やりますね。
高校生やるな。うわぁ、何その演出。そしてその内容はユーモアにあふれ、かつ先生への感謝の気持ちがひしひしと伝わる素晴らしいものでした。振りが効いていたため感動はひとしお、ハンカチびしょ濡れになりました。こんな先生や生徒と過ごした娘の高校生活は、さぞかし充実していたに違いありません。娘よ、みなよ、卒業おめでとう。こんな高校生がいるんだね。最近の若者はとかね、言ってる場合じゃないなと。いやー、なんか洒落た
子
だよ
ね。
なんか最近の若いもんはって言われて反発して育ったつもりがいつしか言う側にはなってるんだけど、でもさ、やっぱりさ、そのこんなにきちんと分かってる子がちゃんといて、
そうですね、
チャット GPT をすごくちゃんと使いこなしてる、こういう時はチャット GPT は向いてないことも分かってるし、
自分の言葉で
なんかこういうでいて、このまあ見てるお父さんも、わ、こういう子に囲まれて我が娘は高校3年間を過ごしたんだみたいなところも感じる凄さですね。もっと変なところで泣く人も送ってくださって構いませんよ。ね、
そうですね。
はい。わかんないんだけどっていう、木目を見てると泣きますみたいな。ということで、お相手は。
ホリプロアナウンス室、竹内かなえと。
伊集院光でした。
車の高価買取カーネクストはスマホで簡単に査定ができますからね。
出たな、カーネクスト。本当か。
ほっほっほ、簡単ですよ。最短20秒査定ですからね。
やってみよう、カーネクスト。 ーネクスト査定で検索っと。
コネクスト。田崎さくらです。さまざまなジャンルのエキスパートに学ぶ豊かな未来へのヒント、楽しい毎日がきっと待っています。知識見聞を広めて人生のステップアップを目指しましょう。 SBI FX トレードプレゼンツ、田崎さくらのステップアップマイライフ、毎週月曜夜9時からです。
ここで台風に関する情報です。台風15号は午後5時には千葉県鴨川市付近にあって、1時間におよそ55キロの速さで東北東へ進んでいます。台風は現在関東甲信地方に最も接近しており、この後も関東地方の沿岸を東へ進む見込みです。関東甲信地方では大気の状態が非常に不安定となっており、雷を伴い非常に激しい